ございます。それでは賛美をもって礼拝を始めましょう。聖歌です。いかに恐るべきを賛美します。3、はい。いかに恐るべきことありとも、三つ葉の影は安らかなり、愛の神はいかなる時にも頼るながら、保護したまま。お祈りします。愛する天のお父さんは、この新しい朝を心から感謝いたします。今日も聖霊様、私たちの目を開いてくださり、あなたの美しい御言葉に目を留めることができますように、この時間最初から最後まで導いてください。心から期待しています。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年4月4日火曜日、本日の聖書箇所はマルコの福音書14章26節から31節です。幸いな人をお持ちの方は今日のページをお開きください。それでは拝読いたします。そして賛美の歌を歌ってから、皆でオリーブ山へ出かけて行った。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってから、あなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても、私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。あなたは今日、今夜、鶏が二度鳴く前に、私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。アーメン。それでは、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。それでは、主からの示しをいただいた方から分かち合いたいと思います。
はい。私は26節のところで、そして賛美の歌を歌ってから、皆でオリーブ山へ出かけていったというところから、これから十字架を背負われようとするこのイエス様、本当に一番辛く苦しいこの時間、夜の時間に、賛美の歌、客中に詩篇136編だと書かれていますけれども、感謝と賛美を捧げてから出かけられたんだなと思いました。それから27節で、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを移すると、羊はちりぢりになると書いてありますから、と書いてありますけれども、イエス様は弟子たちみんながつまずくことを知っておられたんだなということ、本当に人の弱さを知っておられたお方だなということを思いました。
私は30節が目に留まりました。イエスは彼らに言われた。誠にあなたに告げますと。そして鶏が鳴く前に、ご自身を知らないと三度言うと、あるんですけれども、私も本当にこの自分自身の信仰やまたこう能力や意志というのを本当にこの過信してはいけないと、主ご自身から見たら本当に弱さのある人間であることを心に留めて、本当に主の御前でへり下る必要があるなと、そのように示されました。
はい。私も 26節賛美の歌を歌うという、この死にゆく時に捧げるのがどのような心情だろうかということを思わされました。また31節でペテロが力を込めて言い張ったと書いてあるんですけれど、これが一見とても信仰的に思えるんですが、自分自身を過信していることだなということを思いました。へりくだって静かにするべきなのかなということも今思い巡らしていたところです。それでは内容をまとめてみましょう。イエスと弟子たちは過ぎ越しの食事の後、オリーブ山へ出かけました。イエス様が皆が予言の通りつまずくことを話されたが、ペテロはそれを否定しました。次に神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。それでは神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を教えておられるでしょうか。分かち合いましょう。私は、27節からイエス様があらかじめつまずくことを教えてくださるお方だということを思いました。今は聖霊様が同じことを私たちのうちにいてしてくださっているということも覚えました。また、同じく28節からイエス様は、私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きますとおっしゃってくださったのがとても感動しました。必ず会える、あなたを見捨てることはないとおっしゃってくださった愛のお方だということを思いました。他の方もお願いします。
はい、私は26節のところで、イエス様はこの十字架を前にして天の父を賛美されたお方だなと思いました。そこから模範を、苦難を向かう、そして神様のために受ける試練を喜ぶ模範を学ぶことができると思いました。もう一つは、30節、29から31節でペテロがイエス様に、自分は島でもイエス様についていきますと言っていますが、イエス様はペテロがイエス様を3度も知らないと否定することを知っておられました。で、それをペテロにここで言っているんですけれども、他の聖書箇所のルカの福音書のところを見ると、ここでイエス様がペテロに、サタンがあなたを要求しましたが、私はあなたのためにお祈りした後、そして悔い改めてから兄弟たちを強めてくださいと、言っている場面が出てくるんですけど、ここでイエス様の愛を感じることができました。ここで教訓として、主は私たちの弱さをすべて知っておられ、事前に許しておられるお方であるんだなと思いました。どんなことでも失敗しても悔い改めれば、主は受け入れてくださると思いました。
はい、私は26節のところから、イエス様はこれから死に渡されるご自身のことを知っておられたと思うんですけども、復活させてくださるお方は、がいるっていうか、その天の父に全面的に信頼して、これからの働きを委ねられたんだなと思いました。で、それができたのはやっぱりこれまでの御業を思い起こして、感謝して、賛美して、神様が絶対勝利させてくださるというその確信を持って出ていかれたのではないかなということを考えさせられていました。それから27節のところでイエス様御言葉と書いてありますから、こう書いてありますからというふうにおっしゃっているんですけども、昨日までのところだとイエス様は超自然的な方法で未来を予知されたというか、そういった姿が出てきたと思うんですけれども、それだけではなくて、やっぱり御言葉を通しても未来を知っておられた、 どのように人が動くのかということを知っておられたお方だなと思いました。それから28節のところで、私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きますという言葉、これ復活されたイエス様ももう一度同じ言葉をおっしゃっているんですけど、おっしゃっていたんですけど、なんかすごく私たちがこの言われた時に誰もこの言葉を覚えていなかったんじゃないかなと思ったんですが、もう一度言ってくださったこのいつも行くべき道を示してくださるお方で、私たちが忘れてもまた同じ言葉を語って導いてくださるお方だなと思いました。最後に29節から31節のところで、一番最後にこのペテロが決して知らないとは言わないと言った後で、皆の者もそう言ったって書いてあるのを私初めてなんか今日目に留まったんですけど、みんなそう言ったんだなと思った時に、みんなこう自分の力頑張りでなんとかイエス様と一緒に十字架を背負おうと思うよなと、私自身も本当にそう思うこと多いし、実際そうしていることが非常に多いなと思いましたけれども、それは絶対にできないことなんだということ、そして聖霊様の力によってしか十字架を背負うことはできないなと改めて思いました。以上です。
私は、特にですね、30節31節から、避けるべき行動について、示されました。弟子たちがこうイエスの言われたことをこう打ち消したようにですね、守護自身の言われていることをこう打ち消したり否定したりしないようにですね、示されました。そのまま、主の言われた通り、真摯に受け止めて、主の御前でひれ下って、主と共に進んでいくということを教えられました。以上です。
それでは、生活への適用のために黙想する時間を持ちたいと思います。では、生活への適用を分かち合いたいと思います。私はですね、28節、私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きますというところを黙想していました。イエス様が必ずもう一度会うことができる、復活の主であり、また今も共におられるインマヌエルの神様であるということが本当に最高のプレゼントだなということを思いました。最近は、川上家でみんなで、クリスマス救われる魂が起こるようにお祈りをしたり、昨日はみんなにあげるクリスマスプレゼントをラッピングしたり、クリスマスの買い物をしに行ったり、メニュー決めたり、いろいろ毎日楽しく過ごしているんですが、本当に今日も心を込めてこのような準備をしながら救いのために祈っていこうということを思いました。
私は今日のディボーションを通して、このペテロや弟子たちのように、このイエス様に自分はたとえ全部がつまずいても私はつまずきません、また死ななければならないとしても私はあなたを知らないとなどは決して申しませんと、そういうふうに自分の力を張ったり、自分の、自我を強く持ってイエス様についていこうとしたり、自分自身もこのペテロや弟子たちのような姿があるんだなということを深く思いました。今宣教の働きにおいて一つ壁にぶつかっているんですけど、また自分の限界も、続々感じることもあります。その中で、このペテロや弟子たちのような姿、自分の中にあるこのような姿を捨てて、ただひざまずいて、弱ささえも知っておられ、愛してくださるイエス様の前で、へりくだり、謙遜になろうと思いました。私は何もできないものですと弱さを告白し、ただただ主の憐れみと聖霊様の助けを求めて祈ろうと思いました。そうするならば必ず 壁が打ち壊され、宣教においてブレイクスルーが起こるんだなと思いました。
私は、まあ、今、職場ですね、実習先に、エホバの証人のスタッフがいらっしゃるんですけども、まあ、一緒に働く機会も多いです。まあ、彼がよく話してくださるんですけども、最近はこう、私がクリスチャンであるということを知ったので、まあ、とてもこう興味を持って話しかけてくださるんですね。まあ、こう、自分たちの教理について話してくださるんですが、まあ、例えばこう、キリストは被造物に過ぎないですとか、世で、こう行われている、こう、12月25日のこうクリスマスは、まあ、商業的なものに過ぎないので、クリスマスは嫌う必要はないとかですね。またこう自分たちの使っている新世界訳聖書こそが最も言語に忠実な聖書であるとか、おっしゃるんですけども、まあ、自分もそこに対してこう、なんていうんですかね、論破したいなという、そういう衝動に駆られたりしたんですけども、まあちょっと違うのかなと思いながら、まあちょっと、それが間違っているというヒントぐらいこう、まあ、自然な形で提示してやめたんですね。やめてしまったんです。で、今日、御言葉を読む中で、本当にこう、30節、31節ですね、こうイエス様が、こう、弟子たちに対して言われたことに対し、こう弟子たちはそれを打ち消して、こう自分の、こう、を過信してちょっと意思表示してしまったというところだったんですけども、やはりこう、この方、エホバの方もそうなんですけど、もう彼を導かれるのは主だなと今日思わされました。自分で無理に何かこうしようとしたりせずに、よく死の前で、まあ、彼のために取りなして、死の方法で、まあ、彼が導かれるように、まあ、これから祈っていこうと思わされました。
はい。私はイエス様が十字架で死なれた後復活させてくださるこのこと、この一番大切な働き、霊的における一番大切な働きを全面的にこの天の神様に委ねられたなぁということをなんか思っていて、私も本当にこの一番大切な働きっていうのは本当に神様ご自身でしかできないものなんだなと、昨日夜中からずっとそういうことを思わされていて、全く私の知り得ないところで、知り得ないことも全部知っておられる神様にしかできないことなんだなと思っていました。なので、感謝と賛美を捧げて、今日は一日を始めたいなと思いました。以上です。
はい、一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださり、感謝いたします。今日の御言葉を握りしめて一日を歩みたいと思います。聖霊様、どうぞ導いてください。御言葉に従います。助けてください。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。